ポッドキャストディレクターあっちゃんの12通のメッセージ20代の君へ。ポッドキャストディレクターのあっちゃんです。さて、本日第4回目の12通のメッセージ20代の君へ夏休み新企画特別編は、私が命短し恋せよ乙女と題したエピソードテーマでお送りいたします。皆さん、突然ですがゴンドラの歌ってご存知でしょうか？
命短し恋せよ乙女、赤き唇、汗ぬまに、熱き血潮の冷えぬまに、明日の月はないもの。
この歌は1952年、昭和27年、今から65年前に公開された黒澤明監督の映画生きるの中で、俳優の志村隆さんが演じる主人公によって歌われています。どんなストーリーかというと、この主人公、下町の市役所の市民課長さん、これまで可もなく不可もなくお役所仕事そのままで勤めてきた定年間際のある日、自分が癌に侵されていることを知ります。そして残り少ない人生だと悟ります。この課長さん、不意に訪れた死への恐怖から、当初は自暴自棄になりますが、市役所を辞めておもちゃ会社の工場内作業員に転職しようとしていた部下との交流をきっかけに、機械的に処理していた古い陳情書を取り出し、下町の低地を埋め立てて、残り少ない人生で小さな児童公園を作ろうと考えます。最初はなかなか周りの理解を得られず、それでも頑張ってやっとのことで待望の児童公園が出来上がります。その祝賀会オープニングセレモニーにその課長さんは呼ばれません。祝辞の中にもその課長さんをねぎらう言葉も名前すら出てきません。それでも誰かに褒められたくて、誰かに認められたくて児童公園に残りの人生をかけたわけではないと、公園ができたことに自分自身で満足して、そしてある雪の降る夜、その課長さんはその公園のブランコに乗り、揺られながらこのゴンドラの歌を歌い始めます。そして歌い終わると絶命します、という映画です。この課長さんを演じた俳優、志村隆さんが雪の降る児童公園で一人ブランコに乗りながらゴンドラの歌を口ずさむシーンが深い感動を呼び、この歌も流行りました。命短し恋せよ乙女、赤き唇汗沼に、熱き血潮の冷え沼に、明日の月日はないものを。人生は短い、その赤い唇が色あせてしまわないうちに、その熱く燃えたぎる思いが消えてしまわないうちに、もっともっと人生を 謳歌してください。それではなぜこの歌のタイトルがゴンドラの歌なのか、その源流はメディチ家が王様であった15世紀のイタリア・フィレンツェにあると推測されます。メディチ家は様々な芸術や文化が栄えたルネッサンス、文芸復興期にフィレンツェを代々支配した豪族で、その最盛期の当主がロレンツォ・デ・メディチでした。若きミケランジェロやダ・ヴィンチの才能を見出し援助した人でもありました。政治や経済的能力に加えて詩の才能にも恵まれていたようです。作家塩野七海さんは書籍我が友マキャベリの中で、原詩がロレンツォ・デ・メディチの作品ではないかと推測しています。当時敵対する者から命を狙われ、実の弟も暗殺されています。そのロレンツォ・デ・メディチが死を見つめ始めた時に書いた詩、バッカスの歌、謝肉祭のために書かれた詩と大が同じであると塩野さんは推測します。青春とはなんと美しいものか、とはいえ見る間に過ぎ去ってしまう。楽しみたいもの、さあすぐに、確かな明日はないのだから。ロレンツォのこの詩がフィレンツェにとどまらず、ベネツィアでも大流行し、ベネツィアでは特に随分と広大になっても謝肉祭中には欠かせない歌になったという事実であります。そしてベネツィアの有名なゴンドラの船乗りがこの詩を歌にして歌っていました。それが後に大正時代日本にゴンドラの歌として入ってきました。ロレンツォ・デ・メディチは自分がいつ殺されるのか、この都を守れるのか、それを考えて乙女よ恋をしなさい、時間はあっという間だ、明日はどうなるかわからない、赤い唇が汗ないうちに。ロレンツォ・デ・メディチになり変わりまして、皆さんも唇が汗ないうちに人を好きになり愛してください。本日のメッセージを込めて、私が27年前に作りました曲、夏の浜辺をお届けしてお別れです。本日は最後まで聞いてくださりありがとうございました。ポッドキャストディレクターあっちゃんでした。
波のように心せかせる。時に身を任せる。君とこうして同じ季節を歩いていたいのに、苦しい心、愛しい思い、言葉にできない。夏の浜辺は白く揺らめく、炎のように心焦がす。君をこのままでも見つめていたいのに、ときめく心、切ない思い、言葉にできない。夏の浜辺は寄せて返す波のように心せかせる。